今後品数様ユースターの翌週この街道に愛が集まりまして、あなたを賛美し感謝し信仰を表し、あなたの御言葉に耳を傾け、あなたの忠実な思いをお与えくださいます礼拝をこのようにさせることができます特権と幸いとを感謝いたします。今しばらくの時静まって私たちの心を整えてくださいまして、あなたを真実の主として崇めることができるように恩返りください。私たちは御言葉こそ霊の糧でございます。日々の食事をしなければ飢えるように、私たちの御言葉をいただかなければ魂は立ちどころに乾き飢えこので飢えてしまうのでありますけれども、鈍い私たちはそのことに気が付かず、日々魂が衰え痩せ細っておりましても気が付かないものでございますけれども、どうぞこの時に再び豊かな御言葉を与えてくださいまして、私たちの人生を行く道においてはこの御言葉をいただくことが不可欠であるという、その最も私にとって素晴らしい神様のお指図を耳にいたしまして、心を新たにすることができるようにお導きください。私たちのこの住んでおります地域、ここに街道がございます。どうか西谷の人々に福音が少しでも少しでも浸透していくことができますように、のみならず稲川やあるいは三田のあるいは神戸北のそこに住む人々の中からもこの教会の存在を知りまして、教会に足を向ける者を起こしてくださり、その中から私の神我が神と呼び祀るあなたの民が起こされますように、また私たちの国はここにありますけれども、最近は片方では世俗国家という流れがあり、片方では復興主義という流れがございます。こういう中にありまして、私たちは信仰をつなぐことが大変難しくなっております。その2つの大きな流れがひしひしと私たちの信仰を犯そうとしております。こんな時にこそ私たちは改革教会の一員として、この教会が持っております純粋な信仰の教理をもう一度学び直して、自ら武装しサタンが背後にありますそのいざないに、あるいは誘惑に、そして戦いに行くことができるように勇気づけてくださいますようお願いいたします。今日この場所に来ることができなかった多くの兄弟姉妹たちがおられます。どうぞ病んでおります者がいましたら早く癒してください。また老齢ゆえに足腰が不自由になりましたためにここに来ることができない兄弟姉妹たちもいますが、どうか魂は毎日毎日あなたにされますように、老齢の兄弟姉妹たちを強めてください。またその他の事情がありまして来ることができなかった兄弟姉妹たちは来週この場所にまた集まることができますように、全世界全日本のキリストを信じ告白する教会の礼拝を今日もこの時も豊かに守りくださいますように、特に戦乱内乱あるいは天災災害のために困難なくなりますキリストを信じる我らの共柄をどうぞ守りくださいますように、イエスキリストの皆を通してお祈りいたします。
アーメン。
それでは 聖書を朗読いたします。本日はヨハネの福音書第12章27節から36節の全般まで、新約聖書の192ページ、ヨハネによる福音書第12章27節から36節全般。今私は心騒ぐ。何と言おうか。父よ、私をこの時から救ってくださいと言おうか。しかし私はまさにこの時のために来たのだ。父よ、皆の栄光を表してください。すると天から声が聞こえた。私はすでに栄光を表した。再び栄光を表そう。そばにいた群衆がこれを聞いて雷が鳴ったと言う。他の者たちは天使がこの人に話しかけたのだと言った。イエスは答えて言われた。この声が聞こえたのは私のためではなく、あなた方のためだ。今こそこの世が裁かれるとき、今この世の支配者が追放される。私は地上から挙げられるとき、すべての人を自分のもとへ引き寄せよう。イエスはご自分がどのような死を遂げるかを示そうとしてこう言われたのである。すると群衆の言葉を返した。私たちは律法によってメシアは永遠にいつもおられると聞いていました。それなのに人の子は挙げられなければならないとどうして言われるのですか。その人のことは誰のことですか。イエスは言われた。光は今しばらくあなた方の間にある。暗闇に追いつかれないように光のあるうちに歩きなさい。暗闇の中を歩く者は自分がどこへ行くのかわからない。光の異なるために光のあるうちに光を信じなさい。イエス・キリストはギリシャ人の会いたいと言ったときに、それをご自身が栄光を受けることの到来だと受け止められました。その栄光とは何か。一つは地の果てから外国人もキリストを礼拝するためにやってくる、そのような終わりの時の到来と受け止められた。それはキリストがゼカリア書に記されておりまして預言の成就だと、そのように見られたことは確かでありましょう。ですからキリストがエルサレムに入場するときに、人々がゼカリア書を引用しながら喜んでキリストを迎えたように、その預言の成就だとしてヨハネは語っております。しかしキリストはまたそのことをご自身の死の到来と、死の時の到来というふうに受け止められていたこともわかります。それは一粒の麦の例えで語られました。一粒の麦は死ななければ豊かな実を結ぶことができないように、キリスト自身死ななければ永遠の命というものは得られない。死ぬことによって 永遠の命という栄光をキリストがお受けになる。死に対する勝利の時の到来でもあります。キリストはその時にご自分の命をあたかも憎むかのようにお捨てになられます。ご自分を犠牲にする、それによって神の怒りを一身に捨てよう、そしてそのことによって罪はもはや罪人たちに下ることなく、むしろ罪許されて神の民に加えられる、そのようなキリストの贖い、身代わりの死というものが行われるんだとおっしゃいました。このように言われた後、今日学ぶところでありますが、急に今私は心騒ぐとおっしゃっておられます。心に動揺を覚えられる、特に栄光を受ける時が来た、キリストの死の到来の時が、死の時が来たと言われた後なので、ある方たちはどうもちぐはぐではないかと考えられる方があります。キリストの十字架の死というのはキリストご自身この世に使わされた目的でありました。キリストは当然ご自分の使命をよくよく知っておられました。それはキリストが神様から定められた運命と言ってもいいと思います。ところがキリストは心が動揺する、つまりこれは十字架を恐れ、何とかして回避しようとする、そういう心の動揺であります。父よ、私をこの時から救ってくださいと言うべきかとキリストはおっしゃっておられますけれども、その言葉からキリストは十字架を極度に恐れておられるということがわかります。ギリシャ人の来訪にご自分の十字架の接近を自覚なさったのでありますけれども、そのことと心が動揺するということとは矛盾するのではないかと勇者が言うんですが、私は絶対にそうではないと思っております。キリストはご自身が受けなければならない死の苦しみ、これを心が大変動揺する、風にそよぐ草が揺れ動くように心は知事に乱れるとおっしゃったのは、それは本心だと思います。つまり私が申し上げたいことは、キリストの十字架の贖いの死というのは、それはとんでもない重大な、そしてそれはそれを伴う苦しみというのはとてつもない、そのようなキリストが経験しなければならない定めであったということであります。キリストにとってご自身が十字架にかけられて死ななければならないというのは運命、神様の見定めではありますけれども、それをまた実行しようとなれば、キリストは心が知事に乱れなければならない、もうこれは到底耐えることができないと思われるほどの苦しみ、それはまた罪というものがどんなにも大きくて、どんなにも呪われるべきで、どんなにも恐るべきものかということをキリスト自身が知っておられる、自覚しておられる。私たちはキリストの十字架の苦しみとその恐れまで気がつかないというのは、それは私たちが 受けなければならない罪に対する神の裁きがどれほど大きいかということを知っていないということでもあります。この心の動揺の中でキリストは私を救ってくださいと言うべきかと言われておりますが、何か変な日本語のように思うんですね。この時から私を救ってくださいというのがこれがふさわしいかどうか私は分からないというような意味にとっては困ると思います。これは反語的というように言う表現方法でありまして、父よ私をこの時から救ってくださいと言うべきか、実際その通りなんだ、言わなければならない、このようにキリストはおっしゃったとするべきです。これが反語的表現というものですね。このようにこのためにこの時から私を救ってくださいと言うべきか、本当にそうなんだ、間違いなく私はこのように言わなければならない。キリストは十字架にかけられることはもう定めでした。そのためにキリストはおいでになったのです。ところがですね、キリストは救ってくださいと祈るべきかどうか、このように言っているわけですね。全てのことが分かっておられるのにキリストは救ってくださいと祈られたということです。キリストはもう何でもかんでも分かっておられる方です。そして神の子ですから、ご自分の運命すら変えることができるお方です。ところがですね、キリストはそのような力もあり能力もあり知識もおありですのに祈っておられます。祈りとはですね、全て分かっていることを祈るべきではないというような錯覚が私たちの中にあると思います。私のですね、今の状態はこうだと、これを変えるというようなことは、それは祈りの対象じゃないと。例えばですね、皆さんお金の話をしましょうか。今皆さんは1万円持っているとします。それをですね2万円にするなんてことは手品をしなければ、このですね増えるはずがないわけです。まさか盗んできて2万円するわけにいかないし、ここにところですね、それを増やしてくださいということは、これは祈ってはならないこと、あるいは祈りの対象にはならないのでしょうか。そうではないんですね。たとえそれはもう運命であり定めだということが分かっておりましても、私たちは神様に祈ることが許されておりますし、また祈るべきなのです。このことはですね、到底ありえない、こんなことを祈ったらそれはもう天地がひっくり返るような事態なんだということでありましても、神様は祈ることを許していてください。そしてそのことがですね、絶対、祈ったって無駄だというには思う必要はない。キリストはその皆によって祈ることは何でも叶えてあげようと、このように約束してくださいました。ですから私たちはどんなことでも祈っている、その模範がイエス・キリストです。十字架にかけられることはご自身の運命である、定めであるにもかかわらず、父よこの時から私を救ってくださいと祈っておられるんです。あのキリストですらも見苦しみ、どんなに大きいか、それは本当に言語を絶するような苦しみだということを知っている。それを受けなければならない。でも イエスはそういう中で私を救ってくださいと死の神様に祈っておられるわけです。私はそこに見られるキリストの信頼の深さというものに心を打たれます。そしてこれこそが私たちの信仰の当然近づくことができないですけども模範だと思います。私たちもいろんな苦しみにあい辛い目にあうどうすることもできないような状態に直面する、その時にもう祈ったって無駄だと思いますか。キリストはそうではありませんでした。そういう中でも祈りに応えてくださる父なる神様に信頼して、父よこの時から私を救ってくださいと祈られたのです。しかしキリストは救ってくださいと言いながら栄光を表してくださいと祈るということは、それは祈りつつ、しかし神様の御心が全てなるようにとも祈っておられる。ここにもですね、私たちはキリストの本当の信仰の深さを見ることができると思います。キリストこそ私たちの信仰の模範です。私たちはですね、よくこう思うんです。私の周囲にはろくでもないクリスチャンばっかりだと、で、どうしようもないとあんな人に真似る、あんな人とあんなクリスチャン尊敬することもできないとよく思うんですけど、そういう心が私の中に芽生えたとき、ぜひキリストを見上げてください。キリストこそ私の信仰の模範です。この祈りの態度、祈りの姿一つをとってみましても、キリストは私たち信仰者の模範であることは間違いありません。そしてその後に、28節以下を見ますと、天から声があったという箇所が記されております。群衆はのためにこれが語られたんだと思います。キリストに対して天から声があったんだったら、別に大空からこんな大きな声でゴーッとするような、そういう音で聞かせる必要はありません。ですからこの天からの声は群衆を聞かせるため、天から神様がお語りになった言葉ですね。天からの声は、私はすでに栄光を表した、再び栄光を表す。これはもちろんキリストもお答え聞かれている言葉であります。神様のキリストにおいてなされる栄光、今までもしました。一つはキリストの十字架の死を意味しておりますし、また復活も意味しておりますし、終わりの時にキリストが再びおいでになって、全世界からキリストを礼拝する者たちがやってくる、その栄光の時の到来を意味しているわけですね。その時が来た。しかしそれは群衆に聞かせられる言葉でありましたけれども、群衆にももうキリストの十字架と復活と、そして終わりの時の完成が近い、これを教えられたのでありますけれども、聞いてきた人はこれは雷が鳴った、いやこれは天使の声だ。これはですね、一つは大きな音がゴロゴロとしただけだ、こういうふうにしか聞こえなかったということを意味しておりますし、ある人にとってはそれは音声と分かったですね。でもそれは何を言っているのかわからないということだと思います。実際聞いておりました群衆は、後のところで34節の以下のところで反応しておりますけれども、全くまだ外れです。神の声が語られましたけれども、それを悟ったのは誰か、それはイエス・キリスト、そして後に その言葉の意味が分かったのは、それはこのヨハネをはかめとするキリストの弟子だけでありまして、大多数の人々はせっかく天から御声が聞こえたのに誰も分からなかった。この声が聞こえたのは私のためではなく、あなた方のためだ。あなた方のために天から声が出す。それはどういうことか。一つは、私は地上から上げられる。この上げられるという言葉は、天に上げられるというふうにも取れますけれども、いや、むしろここでは、イエス・キリストがご自分がどのような死に方をするのか、示そうとして言われたと言っているんですから、その後のところですね、33節のところで。ですから、上げられるというのは、これは十字架に上げられるということを意味しているわけですね。天から声があった。栄光を表そうとしている。というこの神の言葉は、十字架にキリストが上げられる時が来た。それはもうキリストの最後の末路ではなくて、この十字架を通して全人類の罪が許される。その中に私たちの罪も含まれているわけです。本来ならば、大変むごとらしい神の裁きで処罰されなければならない。にもかかわらず、キリストは十字架にかかって私たちの身代わりとなり。もはや私たちは罪の上に罰せられない。という神の御業、栄光が今や表されようとしているということを天から知らされたわけです。もう一つは、それは世の裁きのためである。そしてそれによってこの世の支配者が追放される。世が裁かれるというのはもう今と言った通りですね。世というのはそれは私たちです。私たちが裁かれるけれども、キリストはその世をご自身引き受けてくださって、世の人々の罪のために裁かれる。十字架はその意味では全く裁きそのものでありましたが、私たちの代わりとしてキリストが裁かれる裁きでした。その結果どういうことが起きる。この世の支配者が追放される。この世の支配者とは、これはこの世を支配する者、王様とか王公君主ではありません。裁かれるべきこの世の背後にいて暗躍して、そしてその世の支配者となっているものとは、それは私たちを罪に扇動し、つまり私たちが罪に陥ると喝采して喜ぶような支配者。それによって神から離反し、神から背を向ける者たちが自分たちの方に集まっていくことをせさが笑って喜んでいる者たち。それは言うまでもなく悪魔、サタンのことです。キリストはここでサタンが追い出される姿を消す時が来た。十字架の死は、それはある人にとりましては敗北だと受け止めております。キリストがこの世の革命を語って、そして人々を洗脳したけれども、結局失敗したテロリストだ、だから十字架の上で処刑されてしまったんだという、それをもっともらしく言う人もおります。しかしそうではありません。キリストは世の諸々の罪を背負って十字架の上で神の厳しい懲らしみを受けられました。それは絶望的なほどに恐ろしい神の裁きでありました。けれども、キリストご自身、十字架にかかって私たちの罪を背負うことでご自身は激しい苦しみを受けなければなりませんでしたけれども、キリストはまた神の子であり、罪なきお方でありましたゆえに、 神の裁きはそれで終わり、もうこの世に対して神様は裁くことはないと宣言されます。そして私が罪を犯すために喝采しておりましたあの世の支配者でありますサタンは糸を折られて、彼の計画は全く挫折して、もう全くゼロになってしまう、この世から退散するしかないようにされた。これが十字架の意味ですね。キリストは天からの声とはこういう意味だとおっしゃったわけです。ところがこれを聞いた群衆は全然理解をしておりません。彼らはメシアはいつも私たちと共にいると思っている、これからメシアはつまり救い主はずっと我々と共にいて、このユダヤ王国を世界最強の国家にするはずだと。ところがあなたは天に人の子は挙げられる、いなくなるという、これは挙げられているこの場合は十字架の意味じゃなくて、全くですねどっかにいてしまう、天に挙げられてしまうと言っているだけのことなんですが、要するに見えなくなる、いなくなる、そんなことはない。キリストは我々の王であって、我々のこのユダヤ王国を最強の国家にするんだ。現代でもこういうことを言う人がいるんですね。キリストはユダの、あのエルサレムに再臨して、そして王国をイスラエル王国を世界最強の国家にするんだ。そして他の国民たちは皆非支配者に、その支配されるべきものに住んだと言っているような人がいるんですけども、それはこの人々と同じことを言っているわけです。しかしキリストはそうではありません。挙げられるというのは十字架に挙げられるということを言われているんですね。でそしてもちろんその天に挙げられて、今や神の右において支配をなさっておられます。最後にもっと時間をとって説明しなければなりませんが、35節以下ですけども、ここで光というのはもうくどくど申しません。イエス・キリストを指しております。イエス・キリストがおられる間、今しばらくはあなた方の間にいる、もうほんの瞬間ですけども、もう数時間後でありますけども一緒にいる。しかしその間あなた方は光のうち、つまりイエス・キリストの中を歩め。これは誰に来ているのか、明らかに一般的な人々ではありません。この人々は群衆です。群衆に対してですね、私が今まだ地上にいる間に、もうそれは数時間しか残っていないんですけども、でもその間に悟れ、せっかく天から声があった、でもあなた方は聞こえない、しかし私はその意味を語った、この世の支配者が滅ぼされる、そして地上から上げられる、上げられて、それは十字架の意味だったんですね。そのことを悟れ、光のあるうちに歩め、そうするともう暗闇は追いつかない、この世の支配者はもう追いついてあなた方を滅ぼすようなことはできないんだと。暗闇の中を歩いていけばあなた方はどこに行くかわからなくなってしまうと。早くイエス・キリストを信じて、イエス・キリストのうちに歩む。光のことになるために光のうちに光を従って歩みなさいとはキリストはおっしゃってはおられないんですね。光を信じよ、光のあるうちに、キリストはこの世にいる間に光を、つまりイエス・キリストを信じなさい、もう時間はないぞ、このように言われているんだと私は思います。何か一般的にですね、光があるうちに光の子として歩みなさいというと なんか格言めいた言い方になると思うんですけど、キリストはそんな格言的なのんびりしたことをここでおっしゃっているのではないと思うんです。キリストが今あなたの前におられる間にそのキリストを信じなさい。そうでないと天からせっかく声が語られても、ただそのゴロゴロと聞くだけ、あるいは何か音声があったけれども、音はしたけれども、何もさっぱりその意味がわからない、そういうことになってしまいかねません。キリストが私たちの前におられて、そしてその天からの声をこのようだとはっきり解説していてくださる間に、そのキリストを信じなさい。これは私たち一人に今語りかけられている言葉だと思います。天からの声があるんですね。肉声ではそれは何意味かわからないけれども、キリストが解説なさってくださった御言葉をが分かったら、今早くそれを光のあるうちにキリストが共にいてくださる間に信じようではないか、このようにキリストご自身が進めていてくださるんだと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日私たちはヨハネの福音書を紐解きました。この箇所は大変難解な聖書の箇所だと知られているところでありますけれども、私たちはそのうちのいくらかを学ぶことができまし、悟ることができまして感謝いたします。難解だと言われておりますけれども、しかしキリストはそのような言葉を通じてご自身の十字架の上での死の死とその苦しみと、またそれによってなされる贖いを私たちに示してください。また死に対する勝利の主であることもお示しくださいました。どうかこのように語ってくださっておりますイエス・キリストの御言葉を知ることができたならば、それをすぐに信じることができますように、信じてキリストにそれこそ心から従うことができるようにしてください。イエス・キリストの御名を通して祈ります。
アーメン。
ポジション賛美歌を276番です。その後、シェルさんに移ります。